もう一回換気をお願いします。先週愛知県 の豊田市というところの教会でクラスターが発生してですね、ニュースご覧になってないですかね。あの愛知県知事がえらい怒ってましてね、大きな声で歌を歌いやがっていたと言ってましたけど、はい、あの大きな声で歌うのはもう教会の、礼拝の一部ですから、はい、であのまあ、詳しい話はあまりできないんですけどね、あの、まあ、広がるべくして広がったなという感じのところではあったんですけども、まあ、皆さんくれぐれもあのお気をつけて、とにかくあの、触れた手を粘膜に当てないとですね、目こすったりとか、ペロペロ舐めたりとかですね、あのしないように、一番僕がやりそうな感じですけどね、はい、気をつけましょう。はい、今日はですね、起点というね、この天に変えられる、イエス様が天に変えられたというお話で、1年と4ヶ月ちょっと続けてまいりましたルカによる福音書のお話が、今日で終わるということなんですね。これだけ長く一つ の聖書の章のお話をしたのは、まあ、私も初めてですが、まあ、ルカによる福音書は僕が一番好きな書物の一つなので詳しくお話をしてまいりましたけれども、今いよいよ最後と思うとですね、実はそうじゃないんです。はい、というのはあのこのあと使徒言行録についてお話をするんですが、もともとルカ福音書と使徒言行録というのは一つなんです。はい、まあ、ルカの続編が使徒言行録なんで、だから使徒言行録まで喋らないとルカに怒られるっていうんですね。まあ、私はあそこで終わってませんよと、はい、続きをちゃんと書いてるから。で、まあ、あの使徒言行録の話をしていくと分かることですけど、ルカは結局その、まあ、イエス様の誕生から、まあ、最後パウロがローマに行くというところの話なんですけども、それを全部を見て振り返って書いてるんですね。その出来事の中でどうしてイエス・キリストは生まれたのか、どのように弟子たちと関わり死んでよみがえったのかっていう、その全体像をこうイメージしながら書いてるんです。ただその時その時にこうあったことを書いてるだけではなくてですね、彼のその大きなこの設計図の中にこのストーリーはあるんですけれども、まあ、今日はこの彼の描こうとしたイエス・キリストの福音の、まあ、一つのクライマックスではあるんですけどね、イエス様が天にお帰りになるという話であります。マスク外して喋らないと。さっきくしゃみしましたけど、僕は幸いなことに花粉症じゃなくてですね、申し訳ないんですけどね、花粉症の方にはね、あの本当に私はあの母に感謝しなきゃいけないと思いますけども、アレルギーの類が一切ありませんで、好き嫌いもありませんし、人の好き嫌いもありませんし、はい、あの、はい、それはあの父が私にヒロシという名前をつけてくれたせいもあるかもしれませんが、おかげさまであのアレルギーにならなくてですね、まあでもまだ安心しちゃいけないということかもしれませんが、はい、さっきまあお祈りの途中で初めてくしゃみしましたけどね、はい、今日はこのイエス様は天に帰られたお話で、まあ、少し長いんですけれども、ルカによる福音書の24章のですね36節から最後の53節までをお読みしたいと思います。ルカ福音書24章36節から53節です。こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物があるかと言われた。そこで 焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ず全て実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところから力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に挙げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。以上であります。まあ、このお話は先週お話をした2人の弟子、まあ、十二使徒ではありませんけれども、イエス様の死に近くにいた2人の弟子がイエス様をよみがえられた日の日曜日の夕方ね、午後にエマオに、まあ、エルサレムから離れて隣町のエマオに行こうとしていたと。でその途中でイエス様がね近づいて来られて、で、まあ、そしらぬ顔で近づいて、でイエス様がお話をされて、まあ、この2人はイエス様のことだと分からなかったんですよね。夕食の時にパンを裂かれるのを見て、あ、イエス様だと気づいて、で慌ててこのイエルサレムに取って返したっていうことですね。で取って返して、そしてイエス様が現れたんだと、こんなことがあったんだって話をしている、こういうことを話しているとってのはその話なんですね。で他にも弟子たちもそうですけれども、このイエス様の復活に出会ったものもいたりして、イエス様はよみがえったんだと、間違いなくイエス様復活されたんだみたいな話をしている最中にイエス様が彼らの真ん中に立たれたと書いてあるんですね。だからこのわーわー言っての、まあ、何人ぐらいいたか分かりませんけどね、20、30人かもっといたかもしれませんけれども、わーわー言って、でこれ夜ですから、時間的に言うとエマオに行って、帰ってきてるので、だから結構暗いですよね。こんなに立派な照明があるわけではありませんから、灯火をこう照らしてるわけですよね。その、まあ、どっちかというと薄暗い中でみんながわーわー言ってるその真ん中にスーッとこう現れてくるわけですから、亡霊だと思うのは不思議じゃないって感じですよね。だからこの真ん中にって書いてありますから、だからみんながこう車座になって喋ってるところ、真ん中にスーッとイエス様が現れてですね、おーって感じですよね。イエス様だって、であなた方に平和があるようにってこうおっしゃるんですね。シャロームというね、このヘブライ語の挨拶ですけれども、あなた方に平和があるようにと、実に穏やかにおっしゃって、でも彼らは恐れおののき亡霊を見てるなと思った。だからもう多分こうガクガクと震えてですね、うわーって感じですね。まあエマオでイエス様に会ったクレオパたちは、空、俺たちが言った通りだろうと、イエス様は、現れたんだと、蘇られたんだという感じだったと思いますけれども、まあそれにしても、みんなうろたえてですね、だからイエス様がなぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのかという、ね、そんな驚くことはないよと、で私の手や足を見なさいと言ってですね、まあ手や足を見なさいということは、結局これは釘の跡があったということでしょう ねじゃないですか、私だよと、ね、だから、まあ、3日しか経ってないんですけども、ちゃんと感知してる、まだ血が流れてるということではないと思うんですけども、まあ、いずれにしても穴が開いてるでしょうね、向こうが見える感じ、ね、で足もほらほらほらほらほらほら、ここ釘打ったんだよ、 そんな感じじゃないと思いますけど、でそれだけじゃない、触ってよく見なさい、ね、このただ姿が見えるっていうだけじゃなくて、映像だけじゃなくて、ね、リアルに触ることもできるんですね、うん、それでも信じられない、喜びのあまり信じられず不思議がっている、なかなか人間信じられないですよそりゃ、そんなね、蘇って突然現れたらですね、まあその弟子たちの気持ちも十分分かりますよね。でそこで、それでもイエス様は、じゃあ何か食べ物ないのって言うと、焼いた魚があったって言うんですよね。ちょうど夕食時だったんですかね。で、いや焼いた魚がありますからって言って、差し出したらイエス様がギャーッと掴んでむしゃむしゃって、ナイフとフォークで食べたとはちょっと思えないですけど、どんな感じで召し上がったでしょうかね。まあ、僕の感じだとですね、取ってカッと食ったような気がするんですけど、そうじゃないって怒られるかもしれませんが、でうまいなって言って、めしめしむしゃむしゃ食われたと、食べられたと、彼らの前で食べられたんですね。まあこの出来事は、復活の姿というかね、まあ私たちこの、まあ、イエス様はよみがえられたと、復活したんだと、復活されたんだということを信じているわけですけれども、まあ、このエピソードは復活の姿、復活の体というものはどういうものかということを、まあ、少し説明してくれていると思うんですね。でこれは取りも直さず、私たちにもやがて、この復活の体が与えられると聖書は言っているので、そのことのヒントにもなると思うんですけれども、まずは、まあ目に見えるっていうことですよね。亡霊じゃないということです、はい、そして十字架の傷跡も残っていると、うん、ただこの話をするとですね、ちょっとがっかりする人がいるんですね、この姿ですかと、もうちょっと良くなりませんかみたいなね、もうちょっと足長くしてほしいとかね、いつ頃の年齢ですかとか、ね、聞かれるんですよね、だから僕はそういう質問にはベストな状態ですと、答えたいと思いますが、まあ実際もう、まあ、もちろん触れたり見たりすることはできるけれども、もうそういうこう、この地上の物理的なことには支配されていないので、何とでもなると思います。だから、はい、一番いいように皆さんしてくださいっていう感じ、でもまあ今言ったように、もう空間に支配されてないんですね。これだからエマオに2人の弟子が行って、それで慌てて帰ってきたら、イエス様がスーッとこう部屋の真ん中に立たれるわけですから、それこれヨハネ福音書なんか見ると、この扉を閉めてあったと書いてあるし、だからもう、まあ、いわゆる物理的な法則とかね、この自然、我々が自然と思っているような法則はもう完全に超越してらっしゃるわけですね。で最終的に天にお帰りになるわけですから、だからもう何にも支配されないということでしょうかね。でもちろん会話もすると、お話になってですね、でこのあと弟子たちにお話になるんですけども、彼らの心の目を開いて語られたと書いてあるんですよね。で、まあ、心の目っていうのは原文にはないんですけど、心の目という言葉はね、原文はその理解する心というような意味なんですけれども、この弟子たちがなかなか悟らないのを見てですね、イエス様は弟子たちの心が、まあ、思考がというかね、脳がというか、イエス様の言葉を、まあ、もちろんこれは聖書の言葉ですけれども、理解できるように、彼らの心を開いて、心の目を開いてですね、話されていると。そして、さっきも言いましたけど、触れることもできるわけですね。触れてよく、触ってよく見なさいとおっしゃって、まあ、実際触ったかどうかっていうことはわからないですけどもね、ちょっと怖いですよね、触るのはね。そして、まあ、食べることもできると、まあ、食べなきゃいけないということではないんですよね。もう食事はいらないですが、栄養はいらないわけですから、じゃあ食べる楽しみがないんですかっていう、なんか食いしん坊の人はすぐそういう感じしますけども、 まあ、食べたきゃ食べられるということですよ。いくら食べても太りませんから、安心していっぱい食べてください、もうその 物質に構成されてないので、だから本当にまあ不思議なね、体がこの準備されているんだなと、いうことですね。まあ、でもやっぱりそこにその本人の意識があったり記憶があったり、っていうこともだから全く別人にはもちろんなっていない、だけれどもいろんなものからこう解放されているっていう、まあ、実際これはそのこの版の小さなエピソードなので全ては説明しておりませんけれども、まあ、でも一番言えることはですね、この復活した体というのは元の体とは全く違う、この神様をお作りになったこのまさにこの世界の創造のいろんな人間に与えられている拘束というかルールというかね、そういうものからもう解放されているということだろうと思います。でイエス様はこの弟子たちに対して、この後ねお話になるわけですね、そこでイエスは言われたと、私についてモーセの律法と預言者の書と詩篇について書いてあることは必ず全て実現する、これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことであると。でイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われたと、次のように書いてある、メシアは苦しみを受け3日目に死者の中から復活する、また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると、エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる、私は父が約束されたものをあなた方に送る、高いところから力に覆われるまで都にとどまっていなさいですね。これは最後のイエス様の最後の弟子たちに対するルカによる福音書においては最後のお言葉なんですね、だから非常に重要な言葉ですね、まあ、これ全てが詰まっているような言葉ですけれども、まずイエス様はご自分について説明されるんですね。でこの前回、エマオに行こうとしていたあのクレオパたちにも対してもそうでしたけれども、イエス様は聖書を通してご自分のことを説明されてるんですね。聖書を通して説明する必要ないと思うんですけどね、ご自身のことですから、でもイエス様はあえて聖書を通して説明されてる。でモーセの律法と預言者の書と詩篇ってこう出てくるんですけども、これは先週もちょっとお話したんですけれども、ヘブライ語の聖書の分け方なんですね。で当時、今でもそうですけれども、こうユダヤ人が使ってる公式の聖書っていうのは巻物なんですね。今でもそうなんですよ。今でもシナゴグに行くと巻物の聖書を読んでるんですよ、はい、こうやってこう巻いて、はい、僕現物見ましたけど、だからこう順番じゃないんですよ。こう本だったらこう順番になってるじゃないですか、巻物なので、まあ、もちろんその置き場所とかはあると思いますけど、ただモーセ五書ですね、そして預言者、それからそれ以外、まあ、その中に詩篇が入ってるんですけども、この3つの区分があるんです。でその重みとかっていうことからすると、やっぱりモーセ五書が一番重要で、預言者っていうのはですね、まあ細かくと言うとあれですけども、この歴史書とそれから大預言者といわれるイザヤ、エレミア、エゼキエルなどですね、それが預言者の書なんです。預言者の書なんです。でそれ以外なんですけども、いずれにしてもイエス様だから、この旧約聖書全部から自分のことを説明したとおっしゃるんです。何のためでしょうかと。それはこの聖書を与えられたのはイエス様自身ですからね。イエス様ご自身が旧約聖書の著者たちに働きかけて、まあ、律法であったり歴史であったり預言であったりを語らせ、また記録させられているわけですよね。でその彼らを通して書かせたものは重要なもので、その約束の通りが自分の上に起こっていると。偶然じゃないんだし、でさらに言うと、そこに書いてあるか、もちろんメシアのことも書いてありますけど、それ以外のことも書いてあるし、それら全ては意味のあることだし真理だということなんですよね。だから旧約聖書を通して語られているわけです。まああんなものはもう終わったものだから、古い契約だしね、もう忘れてもいいということじゃない。いやいや、その上に自分は立っているわけだし、これからのこともその聖書に書いてあるわけだから、そういう意味でイエス様はあえてこの 旧約聖書を用いてお語りになったと思いますね。で新約聖書ももちろんまだこの時点ではありませんけれども、この後完成するんですが、少なくともこの時点においては旧約聖書。そしてじゃあその旧約聖書に何が書いてあるかというと、まあ、3つのその中に3つの重要なことがあるということをおっしゃってるわけですね。一つはメシアは苦しみを受けるということですね。もちろんメシア救い主が現れるということも含まってますけれども、まあ、苦しみを受けるんだと。メシアは苦しむ、それはもちろん実際には十字架で亡くなるということでしたけれども、例えば立法にね、その生贄の制度がありますよね。罪を許すため、神を礼拝するために、そのためには何があるかっていうと動物の死があるわけですよね。だから神の救いのためにはその死があり苦しみがあると、まあ、大きな言い方をするとですね、それは旧約聖書に書いてある。で当然神が使わされるメシアも苦しむんだと、死があるんだと、救いのために死が必要なんだと、これが第一ポイントなんですね。それ第二番目のポイントは、しかし3日目に死者の中から復活すると、死はあるけれども蘇るんだと、苦しむけれども回復するんだと。この死と復活、まあ旧約聖書の中に常にこのモチーフが繰り返し出てくるんですね。一番代表的なのはあのユダヤの民が、アッシリアやバビロンに滅ぼされるんですね。でもその残りの者がエルサレムに帰ってきて国を再建するという、まあ、預言書の中で語られるモチーフですけれども、あれは死と復活なんですね。この神様は決してその死をそのままで終わらせられない、必ず回復される神だと。もちろんメシアにおいても死は起こるけれどもよみがえるんだと、まあ、もちろんその通りのことを予言した言葉もありますけれども、旧約聖書の全体のモチーフとしてね。そしてもう一つは何かというと、罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べされる、ちょっと長いんですけども、なんでこういう3つに分けてあるかというと、この原文で見るとですね、この3つはこの同じこう並列の形で書いてあるんです。ちょっと文章の長さは違いますけども、だからイエス様は旧約聖書の大切なメッセージはこれだよと言われたんだと思うんですね。死と復活と宣教だということですね。メシアは死に、メシアはよみがえるけれども、そのことによって罪を得させる悔い改めが世界に広がっていくんだと。旧約聖書はユダヤ人の歴史であるし、ユダヤ人の話を書いてあるようだけれども、実はそれだけじゃない。そもそもあのアブラハムを、神様が最初にユダヤ人の祖であるアブラハムを召された時にですね、この祝福がアブラハムを通して全人類に及ぶという約束をなさってるわけですね。そのまあ、管としてユダヤ人は用いられていくわけですけれども、だからその約束は旧約聖書に書いてある通りだよと。で、罪の許しを得させる悔い改め、罪が許されると。ユダヤ人はただ自分たちだけが生贄で罪が許されると思ってるかもしれないけど、そうじゃないよと。この罪を許しを得させる悔い改めは、その名によって、イエス・キリストの名によって、あらゆる国の全世界の人々に述べ伝えられると旧約聖書に書いてあるだろう、約束されてるだろう。だからこれをあなたたちはこれの証人になりなさいって言われてですね、死と復活と宣教、まあ宣教の中に証明が含まれて、あの 証人となるということが含まれてるわけですけれども、まあ、死と復活と罪の許しですかね、死と復活と罪の許しの証人となるんだよと。でもエルサレムから始めてっておっしゃいました、ね、まずはエルサレム、まずその神の都であるエルサレムですよね。神様がご自分の家を建てられた場所ですから、ね、エルサレムをないがしろにはなさいません。そこからスタートする。で証人となりなさいとおっしゃったんですが、この証人という言葉ですね、これはあのギリシャ語でマルトゥースという言葉ですけれども、英語のですねマーターという言葉の元になった言葉なんですね。 MARTYR というです、 どうすごい読みづらい R が2つあってですね、マーターですかね、読むんですけれども、まあ、これはだから後にこの言葉が殉教という言葉として使われるようになるんですね。それはどうしてかというと、証人となった弟子たちが命がけでこのイエスの死と復活と罪の許しを伝えていったからですよね。命と引き換えに証人となっていくわけですよ。だから証人となりなさいっていうと、裁判所に行って証言するっていうね、そのはい、イエス様、死にましたよ、蘇りました、それによって罪が許されますっていうような、そういう、ただ情報伝達するようなことじゃない。場合によっては命をかけてやらなきゃいけない。でその話はこの後使徒言行録に出てくるわけですけれども、本当に命がけでイエスの証人となっていくわけですね。まあ、もちろんこの時に弟子たちはそんなことはそれほど思ってないと思います。そんな自分たちが命がけでやるようになるとは思ってなかったと思いますけれどもね、後に判明することでありますが、でもイエス様は証人となる前にね、この辺がこのイエス・キリストの、まあ、神様のですね、配慮ですね、でも父が約束されたものをあなた方に送るから、高いところから力に覆われるまでは都にとどまっていなさいと。証人となるんだけれども、すぐに行けとは言わないよと。高いところからの力に覆われるまで待ってなさい、都にとどまっていなさい。だからイエス様の証人となるためにはやはり特別な力がいるんだよっていうことがここでほのめかされてるわけですね。でも弟子たちがそのことが分かるのはこの後ですよね。まあもうすでにお分かりのように五旬節の日に聖霊が下ってですね、そこから彼らは力を得て証人になっていくわけですけれども、でもイエス様はそのようにおっしゃって、待ちなさいと、この弟子たちへの命令としておっしゃるわけですね。そしていよいよ天に帰られました。はい、ベタニア近くに行きっていうことですけれども、ベタニアっていうのはエルサレムの東の方ので、イエス様がこのエルサレムに来られた時に、よくお泊まりになってたところですね。マリアやマルタが住んでたところですけれども、まあ、おそらくこれはオリーブ山、他の聖書の箇所を見るとイエス様天に帰られたのは、オリーブ山って書いてあるんですね。まあ、オリーブ山って言ったらエルサレムとベタニアの間ぐらいにあるので、まあ、そこに行って、まあ、僕はこのストーリー一番好きなのはここなんですね。手を挙げて祝福されたと書いてあるんですね。祝祷ですよこれ、ね、イエス様がね手を挙げて弟子たちに祝福されるんですね。でこの手を挙げて祝福されたって話は聖書のこのイエス様のこれまでの人生の中で一度もないんです。もちろん聖餐の時にね祝福してパンを裂いたとありますけど、手を挙げて祝福されたとか言って、この時のねイエス様の気持ちがねここに現れてると思うんです。もう自分は今から天に帰ろうとしてる。でこの弟子たちがこれから自分の証人として、ね、死と復活と悔い改めを罪の許しを人々に伝えていくんだけれども、証人となっていくんだけれども、それは決して平坦な道ではない。さまざまな問題を彼らはこれからクリアしていかなければならない。そういう弟子たちに対して神様イエス様はですね、最高の最大の祝福を贈られているわけですね。イエス様から祝福が贈られるほどありがたいことはありません。で祝福っていうとですね、僕はさっきもちょっと言いましたけども、アブラハムの話を思い出すんですよね。アブラハムがどの神様かわからないけれども声を聞いて、生まれた地を離れていくときにね、あなたを通してあなたの子孫を通して、この全世界を祝福すると神様は約束されたんですよね。そのアブラハムの子孫であるイエス様がまさにこの神の祝福を全人類に送っておられるような、かつて旧約聖書においては祝福と呪いだったんですね。律法を守れば祝福、破れば呪いだったんです。でもイエス・キリストの十字架によって呪いはなくなったんです。イエス・キリストの十字架を信じる者は全て無条件に祝福されるわけですね。こ このイエス様の姿っていうのはまさにこの私の祝福を全人類に送るよっていうですね、私たちにも対してもあなたたちは神の祝福の民ですよと、神の祝福を受けるにふさわしい民ですよと、そう示しておられるような気がいたしますね。そしてさらにね、祝福しながら天に上げられたと書いてあるんですよ。これどんな感じですか。行き過ぎた。この手を挙げて、ちょっと待ってくださいね。このベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福されたと。そして祝福しながら彼らを離れて天に上げられたってですね。こう祝福してこう手を挙げて祝福してる間にイエス様がおーっていなくなってるんですよね。ね、でもこのイエス様の気持ちがね、この祝福しながらっていうところに現れてるんですよね。なんとなく心残りな感じ。まあもうリアルにあんたたちとは関わらんよと。もちろんその聖霊があなたたちを助けるんだけれども、もう私にできる最後のことはそれはあなたたちを祝福することなんだよって言ってですね、このイエス様の祝福の手がこうどんどんどんどんこう見えなくなっていく。そのイエス様の思い、弟子たちに対する思いであり、私たちに対する思いであり、その姿を私たちはこの思い描いていたいと思うんですね。イエス様は私たちを祝福しようとしてらっしゃる。イエス様の祝福が私たちに一人一人に今注がれている。その思いを私たちは受け止めて、そして証人となっていかなきゃいけないですね。イエス様は死なれた、でもよみがえられた。そのことによって罪の許しが全ての人に与えられたんだと。まあもうこれ以上のことはないわけですね。そして私たちはこのことの証人となっていくために力を注がれる、力が与えられ、その力に覆われていくと。もうなんかこれ、この実は来週もこの同じシーンなんですよ。この同じシーンが使徒言行録の冒頭に少し変わった形で出てくるんですね。つなぎのところなんてとても重要なところなんですけれども、このイエス様の祝福が弟子たちに注がれて、そしてそれが実際にどうこう広がっていくかっていうのがですね、こう使徒言行録のストーリーでありますし、で実はそれは私たち一人一人の次のページに向かう、私たちもイエス・キリストの使徒としてこの福音を託されたものとして、この福音を証言する証人として出ていく、その次のステージに向かうところであります。決してこれで終わりではない。ここからいよいよ、イエス・キリストの祝福をいただいてですね、私たちはイエス様に従って出ていくわけですね。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に挙げられた。今週は格別、今週は格別って変ですけども、このイエス様の祝福が皆さんひしひしと感じながらですね、毎日生活できると思いますね。もう見上げればこの手を挙げて私たちを祝福しておられるイエス様の姿があります、はい、どこにいてもイエス様はあなたを祝福しようとしていらっしゃる。これがイエス様の私たちに対する地上におけるね、最後の、その姿であったということを覚えていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、死からよみがえられた、復活されたイエス様は全く新しい姿でありました。何にも拘束されない。しかし今この地上にいる私たち弟子たちと関わることもできる、本当に不思議な姿ではありますが、確かに死に打ち勝たれよみがえられました。でもそれは私たちの罪が許される、罪の許しのために必要な出来事でありました。イエス様は祝福しながら、弟子たちを祝福しながら天に帰っていかれましたけれども、まさに今イエス様によってこの全人類に祝福がもたらされていることを感謝をいたします。 私たちは自らの罪深さに打ちひしがれる必要はありません。私たちは自分の失敗をいつまでも悔いる必要はありません。死を恐れる必要さえありません。イエス様の死と復活は私たちに新しい命を保証し、そして私たちが神の前に完全に清められ神の子となったことの証であります。今お一人お一人にイエス様のその祝福の姿がその心に浮かびますように、イエス様はあなたを祝福しておられます。いつどこでどのような状況にあってもイエス様の祝福は変わりません。どうぞこの素晴らしい福音を、弟子たちがそうであったように私たちもあらゆる国の人々に伝えなさいとおっしゃいましたけれども、今闇の中にいる人々に伝えるものとして用いられますように。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。